西と
東の
アジャルラジオ。ちょっとテンション高めで、
あんまですか？
行っちゃいましょう。
あんまですか？
はい、というわけで前回に引き続きまして、今回も、
はい、
僕と東さんの二人きりのね、
はい、
ラブラブタイムで、
そうです、
送り出したいと思います。
そうですか。大変ですけどね。
じゃあ久しぶりに今日の東西さん目指してみましょう。
やりました、やります。
はい、じゃあ東さんから。
はい、で最近ね、
はい、
近くにワンコインのあのとんかつ屋さんできたんですよ。
500円とんかつ、いい
ですね。そうです、そうです、はい、結構ね、いいんですよ。チキンカツとかトマトのなんか入ってるやつとか。
ほー、うまそうっすね。
そう、もうね、最近ね、そこばっかり行ってるんですよ。
とんかつを、
とんかつばっかり、ちょっとね、やばいなと思ってね。
メニューいっぱいあるでしょ。
メニューいっぱいありますよ。
右から左にこう制覇していってみたいな。
だからあれ、でもそのワンコインは 2,3 種類ぐらいしかないんで。
あ、そうなんだ。
そうです、だから他は680円とか、
うん、
780円とか、ちょっといいやつなんですよ。おろしとんかつ定食とかね。
はあ、いいっすね。まあ、そうですね。
とんかつばっかり食べてたらね、ちょっとまずいなと思って。
お、はいはい。
そろそろお魚系のね、
うん、
お店を探そうと思ってるんですけど、周り1個ぐらいしかないんですよ。
お魚系のお店が1店しかない。
うん、
なるほど。じゃあそこ行くしかないじゃないですか。
そこ行くしかないんですよ。またね、そこばっかりですね。どうしようかなって思って。
なるほどね。
まあちょっと探さんといけんなと思いながら、
はい、
最近お弁当がないんでね、もうちょっとずっと外に食べていってるんで。
あ、弁当ないんですか？
弁当でなくなったんです。
あらあらあらあら。
この息子がね、はい、もう幼稚園卒業したんでね、
うん、
もうこの域に全部なくなりました。
あ、辛いですね。うん、
そうだからね、お小遣いがね、どんどん減っていくんですよ。前はね、お弁当だったんでね、昼ご飯代は全部お小遣いにしてたんですけど、
はい、
もうね、どんどんお金がなくなって、
昼ご飯地味にね、来ますからね。
地味に来てる。
分かります、分かります。
あ、まあ、そんな感じです。
はい
はい。西さん、なんか最近ありました？
今すっごいのを企画してるんですよ。
お、何ですかその企画って。またわけのわからんのをやるんでしょ
う。よくわかりました、ね。実は今年の8月に、
はい、
神戸の長田ってあるじゃないですか。長田の、長田駅の真ん前にね、
うん、
鉄人28号の新中、
うん、
かな、
モニュメント的な
モニュメントがある
んです。ちゃんとあるですね。
あの前で踊ったんです。踊った動画を、
まあ、YouTube に
上がってるんですけど。
なるほど。
来年の1月、28日に、
うん、
今度は
どこに、今度なんかロボットどっかにありましたっけ。
今度はね、通天閣ロ
ボット。なるほど。
やろうとしてまして。
あれですね、いろんな名所の前で、
はい、
こう有名な何かの前で踊るっていうのを、うん、どんどん今企画してるわけですね。
そうそう、まるでサザエさんのオープニングレベルね。
なるほど。いろんなとこに、全国いろんなとこに行っていくわけですね。
はい、結構ね、うん、申請が大変だったんですよ。
申請？
はい。
何の申請する
んですか？道路なんですよね、
うんうん、
道路って道を歩く以外に使う場合ってお巡りさんにね、許可取らないといけないんですよ。
ああ、ゲリラライブするみたいなのも、
ね、ゲリラライブね、あれね、実は道路交通法違反で捕まるんですよ。
そうです
よ
ね、この間ね、郷ひろみ捕まってたね。
で、バレなきゃいいんですけど、
うん、
バレたら落としいんで、
そうですね、
ちゃんとね、申請出して。
申請出したんですか？
出しました
。なんて出したんですか？
ん？だから使用目的と、はい、あれをちゃんと明確にすれば大体いけるみたいですね。
どうやって書いてあるんですか？何日に、
ね、
何かの前で踊りますみたいな、
日付と時間と、はい、あとその占有する場所。
ああ、ほら、この辺半径3メートルぐらいみたいな。
あ、そうそんな感じで、それを提出するんですよ。
それなんかフォーマットがあるんですか？
あります、あります。警察に行ったらありますよ。
へえ、すごいな。そんな経験しない
でしょ。ですで、警察署に言われたのが、 あそこね、通天閣の前って商店街あるじゃないですか、
はいはい、
あれ新世界商店街って言うんですけど、うん、新世界商店街の町会長さんにちゃんとお前一言言うときよって言われまして、
お
挨拶行きました。
なんて言ってました？
あれね、その町会長さんが、はい、なんかねすごくねあのぶっきらごうの方で、うん、あのいや実はこういうことをしたいんでぜひやらせてくださいご協力お願いしますって頭下げたら、はい、まあそう言って同じようなことを言ってきた団体があったと、うんうん、おばちゃんたちの踊る団体
おばちゃんってそれ
名前忘れたんですよあれはひどかったんだよいやあの夏のこの鉄人の前でやったらこれ見てくださいってこう見せながらね、はいはいはい、あのいやこんな感じでやるんですって言ってまあいいんじゃないって最初はね定休日の木曜日にやろうとしてたんですよ、
はいはい、
ご迷惑かからないね、うんうん、そしたらいやいやちゃんと商店街で宣伝してもらうのは困るから平日に平日とか空いてる日にやってくれって思ってでね本当はね土日にやりたかったんですけど、はい、おまわりさんが土日ダメって、
うん、ダメって
なんかね土日にやろうとするとなんか特別ななんちゃらが発生するらしくて
あ
平日
残業
払う多分ねあの平日の昼間にやりなさい
ってなるほどその時は有給取っていくわけだね
もう有給ざらざら追えない
すごいな
何人来るか分からない
すごいな
最悪僕一人しかいないみたいなまあいいかとかって思いながらねそれの、ちょっといろんなことをやったりしてました
、はい、面白いことしてますね、
はい、アジャイルラジオこの時間は IT 技術者を応援デベロッパーズファクトリー意義ある人生を助ける TOCFE 関西文化会の協力でお送りいたします。
てなわけで、
はい、
じゃあ今日のお話を今日はね前回僕いろいろと IoT のお話させていただいたんですよね、
はいはい、
でちょっとあの東さんにお仕事の話を語っていただきたいなと思いまして、
あ、そうですね、僕はねもうね仕事の話を語るとね愚痴しか出てこないんでね、
ほう、
もうね最近っていうかね今まさにいつも忙しいんですけど、
はい、
ちょっとね結構大変なんですよ、ね、
いつもあったりいつも大変、
まあいつもね僕はね火消し要員みたいな感じでね、
あ、ファイヤーマンね、
うん、はい、なんかそういうので対応してるんでね、
はい、
うん、大変なね、やってるんですけど、
お疲れ様です。
またねこれがね最初はね結構余裕のあるプロジェクトかなと思ってたんですよ、
はいはい、
で結構いろいろやってたんですよ、
うんうん、
で担当がねちょっと分かれてたんで、
うん、
デザインチームと、はいはい、まあ、システムチームと、
はい、
で、まあ、全体をね見る人があんまりいなかったんで、ちょっとまあ僕がちょい髪で見てたんですけど、
うんうん、
で僕はまあシステム担当、
はい、
でもう一人の方はまあ、デザインとかコンテンツ周りの全部の担当してたんですけど、まあそのデザインチームの方がね、
うん、
デザインができたらもう出来上がったも同然みたいな、
う
ん、そんな感じのね、
はい、
人なんですよ。
ちなみにデザインってアウトプットなんですか？
アウトプットはデザインをして、うん、お客さんに許可もらってコーディングはまあ何日かでできるんで、
うん、
コーディングができてブラウザで見れたら、
うん、
あとちょっとシステム組み込んだら動くんだよねみたいな、うん、そんな感じになるんですよ、
はい、あ、じゃあアウトプットはそのブラウザーの絵が出る
まで、ブラウザーの絵が出るまで、
はい、うん、
でそこまでやってもらってであとそれを上手にこっちに組み込むんですけど、
はいはい、
うん、またねそれがねすごい大変なんですよ
何が大変、何が大変なんやろう
普通、
まあ、ブラウザー出る
ようにちゃんとコーディングしてやるんですけど、まあ、そのデザインチームがあんまり
プログラミングスキルが
ないのかな、まあ、綺麗には見せてくれるんですよ、
うん、見栄えはいい、
見栄えはいいんですよ、でいっぱいページがあるんですよね、うん、でそのいっぱいのページをハードコーディングで大体書いて
る
ので、
はいはいはい、
そのスタイルシートとかね共通化するとかっていう概念が ないまま、まあ、急いで作ってくれっていうのもあるからなのかもしれないですけどね、まあ、そういうふうに作ってくるんで、
はいはい、
こっちのねシステム化チームが全部それをね請け負うんですよ、
うん、
でデザインできてるのになんで組み込み遅いのとか、
ああ、はいはい、
まだできないのとかって文句をねちょっと言ってきたりするわけですよ。
誰がですか？
いろんな人が、
いろんな
人、お客さんもそうですけどそのデザインチームのリーダーとかもね、
はい、
言ってくるわけですよ、
うん、
知らんしみたいな、
うん、
でもやったらって言いかけましたけどね、
ああデザインチームに、
うん、デザインチームとそのデザインチームのリーダーにも言いましたけどね、
はいはい、言ったら
言いました、まあ、半分切れ気味で言いましたけど、ね、
うん、
もうやったらいいじゃんみたいな、
うん、
やれるもんならやってみみたいな、
うん
うん、で時々まあそういう僕を切れるんですけど ね、
やれるもんならやってみてやらせたらねもうほんまに迷惑多分誰もされなくなる、
そう誰もされなくなる本当にね、はい、でそれで まあ、結局なんやかんやでやらんとダメなんでね、うん、土日でね、はい、こそこそやったりしてるんですよ、で結局もうちょっとね前工程の人が、
はい、
こうどうですかね、全体を見ながらマネジメントしてくれたらいいのになと思うんですけどね。
それを、
ね、まあ、前工程の人っていうんですかね、全体を見るプロジェクトリーダーがやっとけっていう話なんですかね。
え、プロジェクトリーダーいなかったんですか。
いないんです、いないんです。
いない、
うん、いない。プロジェクトリーダー僕
いや、いるじゃないですか。
僕、いやでも僕だったら僕がこのプロジェクトを炎上させてるんですね、うん、
まずプロジェクトリーダーが不在、
うん、不在か2名いる、
うん、
それぞれ の、 あのマネジメントの狭間を誰がやるのみたいな押し付けみたいな感じになってるかもしれないですね。
わ、はい、かります。で、他に原因はあるんですか。
他に原因は何があるかな。なんかね、将来のことをね、
うん、
こう語りすぎて、
誰が
デザインチーム
デザインチーム、ね、はいはい、
こんなすごいことを今後やろうとしてるんで、うん、今回はこれなんですみたいな提案をするわけですよ、うん、まあ、それはいいんですけどね、はい、それを出すがゆえに、うん、そのデザインのこうフィックスが遅れたりするんですよ、
はいはい、
で結局1ヶ月かぐらいデザイン遅れるけど、うん、納期は終わらない、
はいはい、
あの変わらないっていう、
つまりデザインチームが足引っ張ってると。
そうです、う
ん、なるほどね。他にあります。
他何があるかな。まあ僕らの後工程の人からしたらもう全部前工程の人のせいなんですけどね。
じゃあ今の話だと、うん、お客さんと相談してデザインを決めるデザインチームが前工程で、
そうです、そうです、
でこの人たちが1ヶ月なり何なりあのデザインに時間かけて、
そうです、そうです、いいものを作ったんです、いいものを作ったんです、もう悪気はないんですよ悪気ないんです、もうすごいいいものを作ってくれたんで、
はいはい
はい、
であの後の組み込み屋さんが、
はい、そうです、
ものすごいあの分かりにくいや
分かりにくいコーディングデータが出てきてこれどうすんですかみたいな、いや全部やってみたいな、
ね、なるほどね。それね、前工程をちゃんとする、具体的にどうやったら前工程をちゃんとしたらよくなるんですかね。
どうやるんでしょうねもうね、振り返らないんでね、ここね
振り返らない、
あ、本当は振り返らないといけない、うん、
振り返らないのね。
そうですね、うん、西さんどうします、そういう場合、そういうプロジェクトだった場合、
ね、まず1回目多分経験しないと分かんないから、うん、1回目やって問題点を出すでしょうね、
うん、
で、あのデザインチーム、まずデザインチームがスケジュール守らんところが、
うんうん、
そこが許せないですよね、
うん、でデザインチームだけのせいでもないんですよね、うん、お客さんが決めないところもあるんでね、
うん、
僕この間昨日一昨日ぐらいですけど、
はい、
パンフレット的な、
うん、
あのデザインの入稿って言って、まあ本当に印刷かける前にちゃんとしたデータをアップするのが昨日だったんですけどね、うん、で昨日の5時までに入稿しないとい
け
ないっていうので、まあ、昨日はようやく入稿できたんですけど、
うん、
印刷会社にどんどん待ってもらって、
うん、
先週の本当は木曜日の昼1に入稿する予定だったんですけど、はい、これまだお客さんが返事くれないんだよみたいな、うん、まだ決まってないとか、ここまでの人までしか行ってないとか、
うん、
それで毎日ごめんね、もう一日遅らせて、もう一日遅らせて、うんうん、でも納期は一緒みたいな、
うん、
もうずっと交渉し続けたっていうのがあって、
それ印刷業者さんですね、
印刷業者さんに僕はお願いして、
パッと今の話を聞いて、
うん、
すぐ思いつくのが、うん、まあ、アジャイル的に考えると、
うん、
ストーリー、タスクが、タスクっていうかストーリーっていうか作らないといけないフィーチャーがあって、
うんうん、
このフィーチャーを作るのに、こんだけの期間かかりますと、
うんうん、
でお客さんがこのフィーチャーをこのまでにあの終わらなかったらその分全部遅れますよっていう話をあの僕やったら持っていくかなと。
ああ、持っていってるんですよ、
うん、
あ、まあ持っていってるのかな、営業が持っていってないとかありますけどね。
あ、はい、
まあでもこれ入稿したらテストしませんっていう、
うん、
テストせずにそのままぶっつけ本番になるので、うん、動かなかったらごめんなさいっていうメールは書いて、
うん
うん、でなんとか入稿してくれるって感じですね、はいはいはい、うん、やっぱりそこまで最初から脅すべきなんですか、ね、
そうです、そうです、うんうん、だってあのそうしないとあの できますって言ったら、
うん、
もう 100% のものができちゃうって思っちゃい、錯覚しちゃいますか。
そうですね、う
ん、でこのできるのはこの条件が揃わないとできませんっていうのをちゃんと線引きしとかないと、
うんうん、
あのお客さんあの不満に感じちゃいますから。
そうですね、うん、そうですね、ちょっとここ文字だけみたいなとかね、
うん、
余裕できますからね、
うんうん、でね、プログラマーさんのね、これはもうどうしようもないとこなんですけど、
うんうん、
その文字ちょこっと変えるだけでもテストして過去ね、
うん、
バグを出してしまった人はリスクを山盛り積んだ。
積んでますね、積んでますね。いや1文字変えてもここを変えた 落ちるかもしれないでしょとか、動かなくなったらどうするんですか
って、ね、そうですね、でテストしたんでどうしてももうちょっと時間欲しいんですって言っちゃうんですよね。これがね、契約なんていうの、あの受託契約の一番あの最大の問題を引き起こすところでもあるんです。
それはなぜですか。
あ、だからその納期に間に合わなかったらお金もらえないから、
あ、
例えば納期に間に合わなくてもこんだけやった分あのお金もらえるっていう契約やったら、うん、あの言われたもん全部やって最大限努力して利益していくでしょうね、
うんうんうんうん、
そこはまずあの自宅契約っていう契約形態があの問題を引き起こしてるような気はする、
うん、
気はするんですけどね、
うんうんうん、
納期は絶対っていう、
納期絶対ですよ、
納期絶対なんだったら普通のソフトウェアさんはリスクを積んで、
う
ん、ここにできるのこれ持ってきますよ、
そうですね、
であのデザインを仕様変更とかバンバン言ってくるお客さんはもうほんまにリスクを積んでこんぐらい先に、
そうですよそうですよ、でね、うん、それをね多分ねみんなが持ってるんですよね、
そうそうそう、
そうだからね分かんないんですよ、だから、うん、印刷会社もバッファー持ってるじゃないですか、
うん、みんな
持ってる、まあ、僕も持ってるわけですよね、
うん、そうそうそう、
どのタイミングで脅すかっていうところなんですよね、
脅すというよりも最初からもうあのこれここから早くできませんっていうんですよね、うん、ただここからこれあの3ヶ月、5ヶ月、3ヶ月、うん、実質3ヶ月のところを半年6ヶ月って、まあ、3ヶ月リスク積んで6ヶ月って言った時にお客さんがじゃあいらないっていう可能性があるから、
そう
そう、でそれで3回あの2ヶ月とかって言うんですよ
ごめんなさい嘘でした、いやいや、
でお客さんなんとか待ってくださいって3ヶ月なり、まあ大体4ヶ月ぐらいで収まるとかね、
あ、う
ん、なるんですよ、
そうですね、
うん、
そうですね、
で営業はね大体2ヶ月とかって言ってきてほんであの
2ヶ月なんないと受注取れないからやってよみたいになるんですよね
で開発がブカーってなって、でもそれせんかったらご飯食べられないから仕方なくやるっていう ね、
まあまあでも最近僕 Facebook でぼやきましたけど、
うん、
最近はだいぶ前かな、もうキャパオーバーの仕事は受けないって言って、
あのねもう一つ思うんですけど、うん、キャパオーバーの仕事を受けないっていうよりもキャパを増やすことを考えなきゃいけないと思う、
ああ、
うん、
キャパをね増やすことをね考えるんですけど、さば、うん、けなくなるでしょ、
いやだからあの例えば、うん、標準で2人月かかる仕事を1人月で回せるようになるにはどうしたらいいかって考えなきゃいけないと思う、
あ、そういう、そうじゃないですね、生産性を上げるみたいな、そういう意味ですね、うん、
それを真剣に考えないから、うん、とりあえずあの仕事を取ってくるってなっちゃうんですよでお客さんもあの期日までに物もらえないしバグだらけだし、であの高い金払って欲しいものがもらえなくなっちゃう、うん、
なるほど、
で難しいんですよねソフトウェアの生産性を上げるって、
うんうん、難しい、
うん、
難しい、なかなかね雨の鞭では
無理
無理ですから、
ね、技術的なマネジメントとあのスキルとあの両方とも上げないと難しい、
そうですね、そうですね、
でそこに日々、勉強、日々あの何鍛錬
鍛錬いい言葉ですね、鍛錬、
これをねやらせないことによって、まあ、学習ですよね、
うん、
あの業務時間で学習をちゃんと入れないといけないんだと思う、
うん、まあ、学習っていう仕事、
そう、
うん、
でみんなほら目の前の仕事に追われて、うん、あの勉強もせずにもうとにかくひたすら頑張って夜はもうバタン休っていうパターンになってるから、うん、いつ勉強すんねんってなるんですよね、
うん、
であの仕事を3年も4年も5年もやって、でお前なんでマネジメントできへんねん、リーダーできへんねんって怒られる、めちゃくちゃ理不尽だね、そんな感じですよ僕、
そうですね、もう本当にね馬車馬のように働いてる後輩とかもいて、なんでもう3年も経つのにそんな仕事しかできんの、
う
ん、いやというかそんな仕事しか教えてないじゃんみたいな話ですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、だから会社は組織的にその社員をあの成長させるっていうそういう仕組みを設けないといけないと、うん、で単純にただセミナーを受けさせるだけはダメ、
ダメですね、うん、ダメですね、うん、
成長せん、
うん、
もう時間の無駄、そんな
行きたいようになったら聞いてきてもいいけどっていう話ですね、うん、あの知識の吸収っていう意味で、
ね、だからそれを吸収した知識をちゃんと仕事の成果に転換できたら、うん、あの評価するような仕組みにしないといけないと思うんですよ、うんうん、
なるほどなるほど、
うん、だから聞くだけやったらそこから転換しないですからね、うん、
しない、
うん、聞きに行きました、うん、よく聞いてきたってとか、
よく聞いてきた、何かあったら頼むでみたいな
とかね、よくあるのがその社内の聞いてきた子を発表しなさいとかね、なんですけど、聞いてても眠くならなきゃみたいな まだね、喋り方が面白かったりとかうまかったりしたらおーって聞こうと思うんですけど、そもそもそんな喋り方とかピーチが上手い人がプログラマーなわけないじゃないですか。うんうん、眠くなるんですよ、
ね。そうですね。目次とかを淡々と読んでるみたいな。
そうそう、あるある、すごいある。本当に。
こんなことをやりました、こんなことをやりました、
伝わらないんですよそれが全然
でどうなったみたいな、
うん、
で役に立ったみたいな、
だからなんかそれをね、実践的なあの OJT と OJT を組み合わせて、うんうんうん、こうスキルアップするようななんか仕組みやっぱ会社作らないといけないんでしょうね。
でそうやってこうね、年寄りは年寄りの仕事をちゃんとして、
うん、
で後輩にこう伝承していく、仕事のやり方を伝承していくっていう仕掛けがあったらね、僕はもうちょっとね楽になると思うんですよ、
うん、あのまあでもね、その伝承って意味だと、うん、うちの親父があの居酒屋やっとるんですけど、
うんうんうん、
料理人って修行じゃないですか、
本当に修行、本当に修行ですよ、
うん、で彼らは自分で切磋琢磨して成長しようとするんですよ。
そうですね。
でそうすることで、あの自分で店出して、うん、自分で料理作って、俺の料理すごいやろお前らってやりたいと思うんですよ。
あ、
プログラマーをそれができればいいんでしょうけど、
うん、
普通のサラリーマンってそれできないんですよね。
独立したらいいじゃないですか、うん、独立、
いや独立するためにがむしゃらで働くやつはもちろん働いて独立していくでしょ
う、うんうんうんうん、
ところがそうしないあの社員が多いっていう現状をあの理解しないといけない、
うんうんうん、
でそれを理解した上でどういったあの戦略で社員のスキルを上げるかっていう戦術をね、うん、考えていかないといけないと思う、うんうん、
じゃあ社内の戦略って辞めそうにない独立心がない人を頑張って育てる。
僕思うんですけど、
うん、
あの社員ね、
うん、
あの日本って基本的に、うん、あの雇った人をあの簡単に切れない、
そうですね、
文化の会社、社会じゃない
ですか、ね、社会ですね。そうですね。
でかつもう一つあの、これファシリ PF というかファシリテーション的な観点になるんですけど、
うんうん、
多様性って、
うん、
あ、じゃあファシリテーションじゃない、アジャイルだ、
うん、
多様性って大事なんですよ、
う
ん、
ほう、
男だけしかいない社会よりも、
うん、
男と女がこう混合している社会の方が、
うん、
より大きな、なんていうの、さまざまなものを生み出すっていう考え方ですわ、
うんうん、そうですね。
できるやつもいない、あともう一つあの何の法則だっけ、あの、アリの中で、
あ、アリ子の方です、262です、
262の法則でしたっけ、うん、とで働かないやつやっぱりいるんだから、
そうそう、
うん、
働かないやつ取ったらまた6になるから、また働かんやつ出てくるんだよみたいな話ですね。
で思うのは、そのどんな形であれ社員が仕事をね、
うん、
あの一生懸命取り組んでかつスキルも上がるような仕組みがいるんだと思う、
うん、あ、
それがアメとムチなんか何なのか分かんないけど、
うんうんうんうん、まあ、なんでしょうね、それが上手に回ってる会社さんがいいですね。
いいですね、
まあ、作ったらいいんですよそういうのしたらいいんです。
いや僕は会社作りたくないから、ですね、僕はプログラム作るのが好き、
自分の部署とか、もうそろそろ西さんも自分の部署とか持つんじゃないですか。
ないですよ僕はあのマネージャーじゃない、主査なんで
そろそろ部長とかになってこう
自分部長
部長になってこう部をこう率いてこう、
いや無理
っすね、やるぞーみたいな。
いや僕はあのずっと下っ端でいいですなかなかみんなをねこう引っ張っていくってスキルは僕にはないんでね。
引っ張っていってるじゃないですか。
引っ張っていってるように見せてるだ
け。あ、見せてる、見せてるんですね。あ、なるほど、大丈夫です、ダンスでもうそのみんなその背中を見てますよ俺の背中を見てこう、うん、いけみたいな、
いける、うん、見習えみたいな、ね、
そう、
うん、
見習う人がなかなかでも今度なんか、はい、あれもう済んだのかな、ゆかむさんとなんかやってませんでしたっけ、ダンス教室みたいなやるの
か、ね、ゆかむさんが、
はい、
ゆかむさん聞いてますか
ねえ
あのダンエボのね、
うん、
あのダンエボ勉強会したいって言うから、じゃあ僕講師やりますよって言ったんですけど、
はい、
いつまでだってもねやってくださいって認定が来ます
ねえ、なんかあれそんなんやるって言ってたかなと思って
そうそう言ってました、言ってましたもん
ね、
うん、
それやりましょうやりましょう、
忘れるとこでした
そうですね、危ないとこでしたね、
うん、
せーの、アジャイルラジオ。
そんな感じで、
はい、
なんかヒントありましたかね。
そうですね、
うん、
まあちょっともうちょっと頑張ってみますもう頑張らんでいいね、ちょっと効率を上げながらね、そう仲良くしながら、
あ、効率を上げる方法を考えればいい。そんなあの東さん TOC やってるから得意で、得意の得意でしょ。
そうですよ、それを考えてね、頭に浮かぶんですけどね、
クラウド書いてね。
そうでも、うん、だけど、うん、そうなんだけどねっていう答えが出る。あとそこの心のブレーキをねどう剥がすかっていうかね。
それ大事ですよ、心のブレーキ外すのが。行き着くとこまで行っちゃったらいいと思う。
そうですね。
で僕思うんですけど、うん、ボールは投げないと返ってこないんです、
うんうん、
投げて相手が返してくるか返ってこないか分かんないけど、とにかく投げないことには変化は起きないですからね。
返ってこなかったら投げ続けたらいいんですよね。
そうそうそう、
相手が嫌がるまで投げ続け
て、同じ方向にばっかり、この方向に投げたら返ってこないのが分かったら、じゃあ投げ方を変えるとか、うん、投げる方向を変えるとか、そこで変化球を変化していくんですよ。
うんうん、
だから何かしないと変わらないですよ。
そうですね。
それは何ていうの、投げてそのフィードバックを見て良かったか悪かったかって判断する方がいいと思う。
なるほど、ちゃんと振り返れってことですね。
うん、いやそんなにめちゃくちゃ頑張らんでもいいけど、
振り返ろう。
なんか嫌だなと思うとか、あ良かったと思うとか、そんな単純なんでいいんですよ。うんうん、なんかめちゃくちゃ肩ひらってケプトしてとかそんなね、
ケプトしよう、ケプトケプトですよ。
そんなんいらないですよ。うん、実質的な振り返りって、うん、嫌だなとか良かったなとか、そういう心の中の、
うん、
なんていうの、ロジックじゃないんです、
うんうん、
振り返りってロジックじゃなくて気持ちなんですよ、
うん
うん、これすごくね伝えづらいんですけど、良かったなって思うのと悪かったなって思うので、で次の行動って決まるんですよ、
うんうん、
ものすごい嫌やったらもうこれやめようって思うんですよ、
うんうん、
でそれその単純な嫌だからやめるっていう、これが振り返りやと僕は思ってます。
あでもあれですよね、その振り返りで嫌だなって思う理由もロジカルに突き詰めないといけないですよね。
TOC やったら
突き詰めますよ、
うん、
突き詰めます、うん、なぜそれを嫌だと思ったんですかみたいな。
確かに振り返りをやってきちんとした何ていうの、改善パターンを作ろうとすると根掘り葉掘り深掘りしてやらんといかんですけど、 そこまでやるのめんどくさいでしょ。
そう、めんどくさい。まずとりあえずその振り返りの習慣化させるみたいな意味で軽くやるのがいいかも。
そうそう、いいんですよ。電車の中で今日やったな、やめようと
すごい電車ケプトですね。電車ケプト、
僕ずっと電車でやってましたからね。
うーん、
僕の振り返りいつも自分の気持ちを大事にしてました。
ああなるほど、
うん、すっごい成功した、よかったーとこうね電車の中でニヤーっとしながら、
あじゃあ次の回になんかその辺をなんか話しましょうか。
あいいですね、振り返り
生活、数字にならないケプトンじゃないけど振り返りみたいな、
数字にならない
、気持ちを大事にするケプトンみたいな。
ああいいですね、本出しましょうか。
やった、書籍化ですよ。まあ、アジャイルラジオで好評だったらにしましょう。
あいいですね、はい、なんかいいねいっぱいもらえたら。
そうです
ね、
書籍化、
はい、頑張りたいと思います。
はい、
なわけでそろそろお時間ですかね。
はい、
じゃあ締めましょうか。
はい、
西と
東の
アジャイルラジオ、また次回。
アジャイルラジオ、この時間は意義ある人生を助ける TOCFE 関西文化会、 IT 技術者を応援ディベロッパーズファクトリーの協力でお送りいたしました。